過去の歩みが編み出しました。未来は現在の歩みが編み出します。今を生きる私たちは、未来を編む一本の針。希望ある未来を築くために、先人の残した言葉を編み込んでいきます。命をつなぐ架け橋、戦争体験記を読む。この番組は東京都中央区の自費出版図書館が所蔵している戦争体験記の中からその一部を朗読してお送りします。ナビゲーターは立教大学2年生で立教 YMCA の榎並葵です。今回は安田誠一著絵本シベリア物語をお聞きいただきます。著者の安田誠一さんは1922年大正11年東京都生まれ。1943年昭和18年現在の中国北部華北を作戦地域とした北品方面軍、いわゆる北支派遣軍の野砲部隊に入隊しました。1945年、日本の敗戦と同時に、当時のソビエト連邦、シベリアに抑留され、1949年9月に帰国しました。以後、看板制作業を自営とし、また、画家として数々の作品を発表。現在も、目黒区美術家協会会員として活躍しています。本書には、敗戦と同時にシベリアに抑留され、捕虜としての日々、過酷な生活の一端がスケッチに描かれています。添えられている言葉は、出来事を淡々と綴った短いものですが、絵とともに、捕虜としての苦しみがじわりと伝わってきます。ウェブサイトには、朗読したシーンの絵を掲載しています。こちらもご覧ください。それでは、彼の平和への気持ちのすべてが込められた序文からお読みします。朗読は、日本語教師の福田京子さんです。
私がソ連政治部将校からイルクーツクのメーデーのスケッチ取材に出張するよう命じられたのは、抑留2年半ぐらい経った48年春のことだった。その時、粗末なスケッチブック2冊と水彩絵の具などを支給された。これが私の絵本シベリア物語の始まりとなった。紙も薄く粗末で枚数も少ないので表裏とも書かねばならなかった。取材を終え、グリシアのラーゲルへ帰ってから、取材分のスケッチは広場の掲示板に壁新聞と一緒に貼り出され、風雨にさらされて消えた。その翌49年夏、私たち捕虜全員の帰国が決定した。残ったスケッチブックなどを背納に入れ、グリシアの丘を出発した。検閲の厳しいナホトカ港で没収されるのを覚悟していたが、幸いに検査から漏れて日本へ持ち帰ることができた。画集の中の水彩画の一部がそれである。その後、気が赴くと昔の記憶をたどり、版画で制作したものと共にまとめたのである。切削ではあるが、人にはそれぞれ忘れられないものがある。私にとってシベリアは その中の一つであり、暗く、それぞれの詰まった時間であったと思う。欲流が一体何であったのか、現在の世界はどうなのか、愛も変わらず紛争、戦乱は途切れることなく続いていて、犠牲者は後を絶つことなく、惨禍は拡大するばかりである。一日も早い、恒久の平和が実現される日の来ることを、切に願うものである。45年、戦争は終わり、捕虜になった。私の部隊は、8月20日、満州公使領で武装解除され、捕虜となった。ソ連軍に管理され、10月1日、部隊約1500名は、馬鈴薯などの糧末を満載した貨車50両に乗車し、公使領を出発、北満へ向かった。機関車の燃料不足などで、1ヶ月以上かかって、11月5日、黒竜江省国賀に到着。そこで、各種の作業に従事した。先はどうなるのかわからなかった。48年から49年、掲示板。捕虜の最大関心事は食事である。作業を終えて、ヘトヘトで帰ってくれば、まず掲示板の食事献立である。5分の1とは、飯盒の蓋を1としての計算である。支給される食料にもノルマがあるはずだが、ソ連当局側に何かあるのか。捕虜の実感としては、相当減量されているように思えた。46年から49年、民主運動。食堂が大きな集会の会場になり、そこで革新対反動の論戦があり、当日まで中央委員会委員長がダラカンというレッテルを貼られる。そして今日叫んでわめいていた者が新委員になる。なんとも言いようのない茶番劇だ。帰国するまでは仮面芝居が続いた。49年、機関列車。ナホトカへ向かう機関列車は主要な駅に停車すると、楽団はロシア民謡を演奏。捕虜代表は、祖同盟ありがとうと謝辞を述べる。なんともおかしな感じだが、帰国できるまでは矛盾に耐える。もう一息で、日本の山河に会えるという喜びをかみしめながら、
今回は安田誠一著、絵本シベリア物語をお聞きいただきました。朗読は日本語教師の福田京子さんでした。
命をつなぐ架け橋、戦争体験記を読む。番組では皆様のご感想をお待ちしています。番組ブログのコメントにいただくか、おはがきでお寄せください。また、自費出版された戦争体験記の寄贈も受け付けています。いずれも宛先は、郵便番号 103-0013、東京都中央区日本橋人形町 1-19-9、グレビル4階自費出版図書館内、命をつなぐ架け橋です。この番組は自費出版図書館と 命をつなぐ架け橋制作プロジェクトがお送りしました。ナビゲーターは榎並葵でした。